もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
妹が子供を亡くしまして、大変落ち込んでおりますので、どのように接していって支えていったらいいかご相談させてあげたくてお電話しました。
あなたおいくつですか？
45歳です。
45歳。妹さんはいくつ？
42歳です。
42歳。あなたご結婚されてますか？
私は独身です。
独身。妹さんは？
そうですね、約20年ほど前に結婚して子供が3人おりますが、今現在は離婚しておりまして、
何年前ぐらいに？
12年ほど前です。
12年前に離婚されてんのね。で、3人のお子さんは全部妹さんが育てられてた？お子さん、ちょっと上から男性、女性、年齢を教えてください。
一番上が18歳の、男の子です。で、16歳の女の子。で、亡くなったのが14歳の男の子です。
末っ子の男の子さんが亡くなっちゃった。ご病気ですか？なんか事故ですか？あ、自殺されちゃった。原因はいじめ問題？
家庭の問題だと思うんですけれども、一番下の子は半年ほど前に一度自殺未遂があったということで、で、その時ちょっと本人も思春期といいますか、反抗期入ってまして、よく親子喧嘩は本当に日常茶飯事にあったようなんですね。ただその時には、親子喧嘩の際に、そんなにお母さんの言うことが聞けないんだったら、もう出て行きなさいっていうようなことを、妹が、そういう言葉を発したらしいんですけど、私もしたら、いきなりベランダの方から飛び降りようとして、で、慌てて止めたっていう経緯があったようで、で、落ち着いた頃に、本人に、なんでそんな、怖いことしたの？っていうふうに、妹が聞きましたら、出て行けって言われたっていうことは、もう自分は見捨てられたんだっていうようなことを話してたらしいんですね。で、この件があって、妹は喧嘩しても強く叱るっていうことができなくなってしまってたんですよ。怖くて。
ちなみにこのベランダって何階？
6階ですね。
6階。
で、亡くなる前日もちょっと大きな親子喧嘩があったようで、子供の父親が子供の対応どうしようっていう相談をしたときに、父親からしたら育て方が、甘やかしすぎ、甘いから子供がつき上がるんだみたいな感じの、だから厳しくすべきところは厳しくしないといけないっていうのが、父親の意見だったんですけども、私もその妹から相談を受けたときに、男同士の方が分かる部分っていうのもあるかもしれないっていうようなアドバイスをしてしまったんですね。それでその前の日に大きい喧嘩をした後に、その日の夜に妹は父親のところに電話して、自分では無理かもしれないと、しばらくの間、面倒見てもらえないかっていうふうに話して、で、それで、ただその時子供にはその話はしてなくて、母親が出勤仕事に行ってる時に父親に迎えに来てもらってっていう形で、それで子供が、父親の連絡を受けて、それで母親の方に、昨日の喧嘩のことをお父さんに言ったの？っていうふうなメールがあったらしいんですよ、携帯で。で、詳しいことは言ってないけど言ったよっていうふうに返したらしいんですね。そしたら、分かった、バイバイっていうメールが来てて、それで妹はちょっと、バイバイってどういうこと？って言って、で、しばらく返信がなかったので、その間に私に電話があったんですよ。心配だからっていうことだったんで、じゃあ私は様子見に行ってくるからってことで、 はい、それで自宅に戻ったんですね。
はい、
そうしましたら、玄関先で父親の方とは話はできたんだけど、その時すでに子供はもういなくて、部屋にはいなくて、
ええ、
目離して大丈夫なのって話をしたら、いやもう今から自転車買いに行く話をしてるんだよっていうことだったんで、
ええ、
子供には会えなかったんだけれども、心配することじゃないのかなって、まあ、自分も思いたくて、でそしたらその直後だったんですよ。その瞬間はわからないので、ただ救急車両の音が近づいてきて、で子供が倒れてるのが分かってっていう形で、
で結果はどこから飛び降りたの？
屋上。
あ、屋上なのね、はい、何日前の話ですか？上のその2人の兄弟、あなたから見て3人のその兄弟仲はどうだったんですか？
実はですね、一番上の子は最近まで少年院に入っておりまして、
はあ、
1年半ほどですね、出てきて本当に1ヶ月経つか経たないかぐらいだったと思います、亡くなったのが。なのでだいぶ一番上のお兄ちゃんは落ち着いてはいるんですけれども、
うん、
今はこのお姉ちゃんの方が母親を支えているような感じですか、うん、精神的には、はい、一番、はい。
ということで、じゃあ今日のご相談はどういうことでしょう？
妹の本当に食事もまともに取っていないような状況でして、
うん、
人に会いたくないと。で、もちろんそれ以降、仕事も復帰できてない。本当に喪失感とか、そういうの想像するだけでも計り知れないことなので、どういうふうに接したら、どういうふうに支えていったらいいかっていう
のがご質問ですね。
はい、
はい、分かりました、はい、今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
はい、これもう本当あなたも大変だったと思うんですけども、これ妹さんにとってもあなたにとっても本当突然の事故だったっていうふうに思うんだけれども、あなたは今ね、例えば姉の役目っていうことを考えてるんだろうというふうに思うんですが、妹さんにとってみればね、今もう自分を責めたり後悔でいっぱいじゃないですか。そのお父さんの方に早く預けたらよかったんじゃないかとか、お父さんに預けるよって言ったのが、まあ脅迫めいてよくなかったんじゃないかとか、仕事を増やしたのがダメだったんじゃないかとか、いろんなことで自分がね、見捨てたっていうふうに誤解させたんじゃないだろうかとか、何から何まで後悔することしかないんですよね。これをあなたが例えば同情してね、まあ、はい、私にはその気持ちはわかるみたいなことを言ってもね、
はい、
妹さんはお姉ちゃまにわかるわけがないと思うだけなんですよね、
はい、
もう結婚もしてないし子供も持ったことのない人がね、
はい、
私の気持ちなんかわかるわけないっていう、もう全面拒否だと思うんですよ今、
はい、
それでしかきっと自分を支えられないわけでね、
はい、
でもこのあなた無気力だとかご飯食べないとかって言うけれども、これ当然なのよね今だから、はい、それに対してあなたが同調するとか分かるとか理解を示すっていうことは、
はい、
ちっともいいことじゃないと思うんですよ。つまり、はい、受け入れてもらえないっていうか、あなたの意図がどこにあってもね、あなたはただ支えたいだけなんだろうけれども、
はい、
私分かるよって言っても分かるわけないなんだから、
はい、
妹さんにとってみればね。それであなたがね、今しなきゃいけないことはね、やっぱり姉の役目じゃなくてね、おばの役目だと思う、はい、私は。うん。妹にとってどんな姉として妹に接するかじゃなくてさ、
はい、
近くに住んでいるおばさんとして、
はい、
16歳の高校生ね、一番ここ微妙だから、
はい、
この子にどう接してやるかっていうことが、一番いいんだと思うんですよ。
はい。
うん。つまりね、ちょっとなんか作ってあげるとかさ。具体的に役に立つこと、しかもその、なんか行為がね、
はい、
押し付けがましくないことがいいと思うんですよ。 うん、だから妹はこう、目の端に入れて、
はい、
ただ黙って見てるのが良くて、
はい、
あの言葉がけとかいらないと思う、うん。今までどういう付き合いしてたか知らないけど。
はい、
だから、この妹にとってのいい姉でって考えたら、
はい、
あなたも生きちゃがれない。もう辛くてしょうがないと思う。それと、あなたのその行為は妹にはストレートには伝わらない。だって分かるわけないって言われるもん、絶対。言わないにしたって思ってるもん。
そうですね。
うん、そうよ。だから、そこは、あなたが傷ついちゃうからさ。
はい。
どうやったらいいおばさんでいられるかだよね。その、生きてる、めいやおいのためにね。うん。
で、
うん。そうしたら1年、2年はしのげるよ、あなた。で、1年や2年しのいだ後でね。ね。はい、3年目くらいになったら妹と話できる、ちゃんと。だから、
うん。
だから今は、姉っていう立場忘れてさ、
はい、
おばっていうとこまで落としてみ、自分のテンションを。そしたら息つけますよ、あなた。ね。あなたがもう息できないふうになっちゃうじゃん。妹のこと考えてたら。
はい、
うん。あなたはもう姉を忘れておばさんになってください。
わかりました。
そうしたら生きていかれるよ。はい、大丈夫だよ。ね。
ありがとうございます、うん。はい。
しのいでいくしかないんだから、一日一日。ね。
はい。
うん。
はい。ありがとうございます。はい、
お分かりいただけましたか？
はい。どうもありがとうございます。
もうちょっと言ってしまうと、
はい、
あなた自身に負い目がありません？
そうですね。それ
あの時に自分が、はい、要するにちゃんと甥御さんをどこにいるか確かめといたら、
はい、
甥御さんは助かったんじゃないかとかって思ってない？
思ってます
ですよね、
はい、
だからある意味この電話って妹さんのことにかこつけて自分のことだったんじゃない？
そうかもしれません。
うん。
はい。
のような気がするのよ。
はい。
だからあなた自身が自分の心を奮い立たせて、今後どういうふうにした方がいいかっていうのを考えて、
はい。
その時に三井先生がおっしゃったように、おばさんになろうって決めて、
はい。
まずしっかりしなきゃ、妹さんの立場なんか考えるどころじゃないでしょう。
そうですね。
うん、わかる？
はい、わかります。
だから まず第一にそこのところをきっぱりとやってください。
はい、わかりました。
で、それができたらね、
はい、
妹さんに、
はい、
あなたの気持ちがわかる、同情するようなこと言っちゃダメ。逆に、
はい、
何考えてるの、あんたしっかりしなさい。あと二人の子供がちゃんと育つようにしないと、
はい、
あなたの仕事はまだ終わってないよって。
はい、
うん、
私はまずしっかりしないといけない。
だからまず自分がさっき言ったように、
はい、
三井先生が言われたようなことをして、
はい、
で、まず自殺は本人の意思なんだからあなたのせいじゃない。
はい、
はい、わかる？
はい、
自分の心を直しなさい。
わかりました。
うん。で、それができた段階で、はい、妹さんにしっかりしろと叱りなさい。
はい、
大丈夫？
はい、どうもありがとうございます。
よろしくお願いしますよ。
はい、
はい、失礼します。
ありがとうございました。